どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目の間死に期待しながら言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど証しがありましたけれども、先週はですね、2月4日に祈りの殉教ツアー31名ぐらいですね。今年はまあ少なくも多くもないぐらいでしたけれども、いつも聖会の後にあるので、聖会に来ていた人が突然入ってきたりして増えるんですけど、今回聖会の前だったんで、その突然増える人はいなかったんで31名でしたけども、でその2月1日から殉教聖火を昼にしたかで夜平和会館でやったんですけども、仕事で来れなかった方が来られて、お昼は400名ちょっと、夜は500名弱ぐらいですね。500名来なかったかもしれないが、かなり500名近く集まりました。で非常に神様が祝福してくださってですね、あと海外の方も結構来られていてですね、通訳の方がやっておりましたけども、夜は2階に海外の方が来られたんですね。外国人の方がで結構2階もいっぱいいましたので、新しいことが始まってきているなということを感じます。それでですね、井上兄弟が、井上兄弟にしまして、山口兄弟が、井上兄弟と山口が共通点はまあいいや山口兄弟が入院されました。で殉教聖火の時に立ってないのでどうしたかと思われたでしょうけども、2日に入院されたのかな、2日に入院されたんですけども、信吉ドクターが、お見舞いに行かれまして、私も行きたかったのでちょっと時間が取れなかったんで、聞いたのがもう4日だったんですね。でお見舞い行けなかったんですけども、今日この後行きますけども、信吉ドクターがお見舞いに行ってくださって、お医者さんなんでかなり具体的に報告してくださいましたので、ちょっと皆さんにも読める範囲でお分かちをしてですね、祈りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。時間のある方はですね、お見舞いに行ってあげたら喜ばれると思いますので、よろしくお願いいたします。2週間の予定で入院されたそうです。月曜日の2月1日が長崎市民病院の循環器内科振動の専門受診予定日でしたが、山口さんがですね、強度の倦怠感で昼過ぎまで浮くことができず受診できませんでしたと。でそれで家では寒いとのことで、長崎市民病院近くのネットカフェで一夜を過ごし、すごいですね、翌2月2日に長崎市民病院循環器内科ですね、を受診し、そのまま入院となったということです。で3つ症状があって、慢性心不全、心房細胞細動、不整脈の一種ですね、体重過多。体重過多はですね、言っていいのかな、現代136キロ、身長から計算した標準体重を70キロ超過しているということです。により慢性的に循環器系心臓に負担かかった状態が続いていますと。また心臓自体も不整脈があり、それも心不全を同居していると思われますと。現代は食事療法、カロリー制限とともに点滴で心臓の収縮力を上げる薬ドーパミンが投与されていますと。で、この後はドクター信吉の考察が書いてあるんですけど、体重も136キロですが、それでも7キログラム減少したとのことで、カロリーコントロールも病院食でされていますので心配はないものと思われます。体重さえ減れば循環器系心臓への負担も減少しますので、状態は改善していくものと思われます。70キロの荷物を24時間変えながら生活をしている状態ですので、これは相当絶します。ちなみに私の体重は67キロですドクターの病室ね、ドクターの病室ね、ね、ね、ドクターのオンラインしてると思いますけども、すみませんねバラしてしまいましたけど、お願い。1番目、使い捨てカイロ、肌に、直接貼れるタイプで、直接貼れるやつね、上から貼るんじゃなくて大判のもの、お土産は可能であれば大判の肌に直接貼れる使い捨てカイロ、腰背中用ですね、をお願いいたします。腰と背中用の大判の直接貼る、薬局やホームセンターで購入できますと。衣服の上から貼るものは、寝巻きですので低温やけどですね、起こす可能性があり不可です、ね、窓際のベッドなのですが冷えるのはそうです。毛布をかけるのも苦しいそうで布団がかけられませんということで、直接貼るやつですね。病院の薬局、病院近くのイオンにあるものは私が買い占めてしまいましたまあね、余裕がありましたらお近くの薬局なのでご購入くださり、数枚でも助かりますと。買っていこうと思いますけれども、皆さんも持っていってあげてください。山口兄弟はきっと感激されると思いますから。で今後の教会活動では、山口兄弟には絶対にって書いてある、絶対に改革で絶対にって持たせない、荷物を絶対に持たせない、山口家への私物を含めて山口家が荷物を持っている、ないしは背中にナップサックなどを背負っているのを見かけましたら、改革して奪い取って改革をください。 それでなくても70キロの体重超過がありますので、少しでも過重負荷は避けなければなりませんということですね。よろしくお願いします。土曜日の日にはね、今日行って、佐賀兄弟とも一緒に行こうと思ってますけども、そのコンサートがありますので、できればもし許可が下りればその時間帯だけでも、外出許可が出れば来て、コンサートが終わったらまたお送りしようと思っていますけども、遠慮しないで、彼の荷物は持ってあげていただきたいと思います。それから愛を持って、体重が減るように、嫌味じゃなくて愛を持って言ってあげてください、ね、やっぱ愛を持ってみんなが言うと本人も意識しますのでね。で、彼には甘いものを与えない彼にふさわしいものを、ね、用意してあげるということですね。よろしくお願いします。みんなでね、祈りとともに実際にも助けることが必要ですので、お祈りをします。心を合わせてください。天のお父様、慢性心不全、心房細動、それから体重過多と3つということですけれども、この一つ一つに神様の手を具体的に伸ばしてください。この時に入院になりましたが、そのことをありがとうございます。このことの主に神様の深い愛と計画があることを覚えて感謝いたします。2週間の予定ですが、この2週間は彼にとって本当に深く神様に出会い、神の愛を知り、実際に、お医者さんも驚くほどの、良くなるように、体重が、健康的に健全に減っていくように、そしてまた他のことも本当に良くなって元気になって退院できるように、どうぞ導いてください。そして本当に神様を深く知り、実際に癒されて戻っていくことができるように、また土曜日のコンサートにも外出から降りてくることができるように導いてください。お願いいたします。主様、その病室の、その彼のベッドのところに主が共にいてくださって、聖霊がそこに深く臨んでくださって、今彼の体に触れて癒しを与え、解放を与え、また体重が減っていけれるように、長期にわたってあなたの見ておいて、彼の心を癒して溶かして、完全に癒して回復してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、山内兄弟の体に向かって見せる、完全に癒されよ、体重を健康的に速やかに減るように目ずる、神様、豊かにあなたの御手を持って彼を健やかにし、心も体も霊も強めてください。そして必要な境内のすべてを満たしてください。お願いいたします。土曜日に必ずコンサートに来て、本当にここ大好きなゴスペルを心から賛美して、ますます神の愛を知って、また病院に戻って元気になって退院できるようにしてください。あなたの御手に委ねます。このこともすべてが益になることを信じて感謝します。イエス様の御名によってお願いします。アメン。どうぞ皆さん続けてお祈りください。ドクターがいるといいですね。非常に分かりやすいリポートをしてあげまして、今日の午後、予言者セミナーが終わったら2時からですね、一応お見舞いに行くつもりなんですので、一緒に行きたい方がおっしゃったらおっしゃってください。8人までは行けます。一緒の車でね、私と佐賀兄弟は必ず行きますので、他にもし行きたい方がおっしゃったらおっしゃってください。よろしくお願いいたします。で、それではですね、聖書の方に入っていきたいと思います。ちょっと時間が過ぎていますので、聖書に入っていきたいと思いますけども、今日はルカの福音書23章からイエス様が十字架かかった時のことをお話をしますけれども、7つイエス様が十字架語られましたが、その一番最初の言葉、これ実は祈りなんですけども、今日はそれにスポットを当てながら、もう一つは十字架全体の贖いとともにですね、もう一つの意味もちょっと見てみたいと思っています。23章の33節からお分けになる方はお分けになって、そうじゃない方はこちらをご覧ください。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと反対人とを十字架につけた。反対人の一人を右に一人を左と書いてありますけど、ドクロというのはゴルゴダ、ね、カルバイのゴルゴダですけども、呼ばれるところにイエスを連れてきて、そこで彼らは、ね、立法学者役人たちは、イエスと反対人って書いてあるんですね。だからイエス様と反対人、イエス様を反対人と並べて書いてあります。でイエス様は一度も罪を犯したことがないんですね。で、一度も罪を犯したことのない人はもちろん人間にはいないと思いますけども、どんな小さな罪も犯したことがない方が、十字架につけられるほどの反対人ですから、十字架刑というのは当時極刑なんですね。ローマが考えた極刑で、いつも言ってますけど、イエス様が十字架かかる直前にローマが考え出して、イエス様が十字架かかったとしばらく経ってやめたんです。あまりにも残酷だからってことでね、やめた。その最悪の一番の刑ですから、その十字架刑につけられるってことは、極悪犯罪人ですね。でその犯罪人と並べて書かれてあって、実際に右と左に極悪犯罪人を並べて、彼が、イエス様が真ん中ということは、全くその極悪犯罪人と一人の数えられたわけですね。全く罪を犯したことのなかった方が、なぜかというと、それは私たちの身代わりなんですね。で、今日皆さんクリスチャンの方がほとんどだと思うので、詳しくはもう話しませんが、イエス様は全く罪人と同じようになられたということを覚えてほしいんですね。で、 彼は罪かもかしらに全く罪とそのようになってなられたんですね。でそれは私たちの身代わりとなったからです。で、ここに彼らはって書いてますけど、ね、あこの後ですね、34節で祈られた。その時イエスはこう言われた。父よ、父よってアバって言うんですね、言語でね、アバってね。で長崎では何て言うのかなっていつも聞くんですけど、ちょっとよくわからないんですけど、私大阪生まれなんだけど、大阪だとお父ちゃんとかね、父ちゃんっていうのが子供がお父さんに対する親しみ込みたい方ですね。井上家ではパパなんですって、なんかちょっと考えられないですけど、ね、で今の子は夫とかよく言いますからね、ちょっとパパだとちょっとね、ちょっとあれですけど、アバっていうのは、ね、こう親しみを込めたお父さんへの呼びかけなんです。イエス様は本当に父なる神様に向かってアバってね言って、彼らを許しかけ、これ彼らって誰かなんですよ。直接的な意味はこの時イエス様を十字架につけた立法学者やハパリサイ人および役人たち、その群衆たちですね、あだけっているが直接的な彼らですけど、実はこの彼らが私たち一人一人なんです。時代を超えて、で確かに私がイエス様を十字架が一人だった、この私の罪がイエス様を十字架なんだと、そうクリスチャンだから思わなきゃいけないということじゃなくて、本当にそう感じる方は十字架の愛が迫ってきます。でさっき今日は泣かないで言ったのにヨハネは泣きました。泣いた箇所覚えてますか。十字架のことを言った時なんですよ。賛美の中で星とかですね、大きいとか言ってる時は泣かなかったんですけど、ね、十字架のことを言った時に歌えなくなったんです。ものすごくわかるんですね、まあ、私のこともですね皆さんね、じゃあヨハネ君は罪深いのかというと罪深いんですがしかし一般的な言い方で言うと明るく爽やかな子なんですね、まあ、世の中で言ったらそんな悪い子じゃないと思いますが、聖霊が望むとね、罪ってわかるんです。どんな告白犯罪にも聖霊が望まなければ、なんで俺が悪いんだってみんなやってるじゃねえかってね、これぐらいどうってことないさって、全然罪はわかりません。でも聖霊が望むとどんな小さな罪でもわかるんです。そして本当にあのイエス様の十字架がこの私の罪だったと思った時に、神の愛が迫ってくるんですね。許されたことの喜びが溢れてくるんですね。クリスチャンの、ね、醍醐味はこれなんです。実はイエス様は癒されますよ、奇跡を行われますよ、今もこの瞬間も。だけど本当にイエス様のあの十字架で自分は許された、この愛で愛されてるって分かった時に、私たちはもう何かがあるからとか何かができるかなんて超えてね、本当に神様の愛に出されて喜べていくんですね。でこの時この彼らをお許しくださいって、彼らとは誰なのかっていうね、直接的にはここにいる人たちですけども、実は時代を超えて私たち一人一人なんです。だからそれが私だって思った時に、その私のためにイエス様はここで許してくださいって祈ってくださったんだって思った時に、だからね、私は許されていることがわかるんですね。だって罪のなかったキリストが全く罪そのものになって、犯罪の人に数えられて十字架で本当に罰を受けて、呪いを受けて、木にかけたものは呪われるって旧約聖書に書いてある。だから十字架は呪いなんですね。で呪いそのものになって死んでくださったわけですね。これはお芝居じゃないですよ。神であられた方が本当に神に慕られるというね、これ説明ね、私分かりません正直。神であられた方が神に慕られて地獄ですね、分かりやすいね、読みですけど地獄に落ちるわけですね、私の代わりに。だからね、これね、私たちはもう地獄に落ちなくていいんです。クリスチャンは苦しまなくていいのです。どんなに罪を犯しても悔い改めて、本当に罪を認めて悔い改めたら許されちゃうんです。こんな許されちゃっていいのかって、許されたっていいんです。なぜか、キリストが身代わりに十字架でこの時本当に父を帰ら許してくださいって父なる神に問いなしてくださって、代わりに命をかけて本当に死んだからですね。本当に死んだんですよ。でしかもその時に父を帰らお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないです。面白いのはね、何をしているか自分でわからないって言ったんですね。この時イエス様をあだけって人たち、つけた人たちは自分が悪いことをしていると思ってないんですよ。で罪ってはね、悲しいけどね、悪いと思わない。例えばダビデがバテシバとカインの罪を犯している時、ダビデほどの王様なのに分かってない。ナタンが来て例えをするじゃないですか、例え話をね。普通あんなこと言われたら分かりませんか、あ俺自分のことだって分かってない。そんなやつは死刑だかとか言ってですね、でその瞬間ナタンがそれはあなたですって言われて、初めてハッと分かるわけですね。罪ってね、大きな罪を犯していてもね、分からないんですよ。やってると結構、もちろんね、悪いと思いながらやってる人もいます。でも分からない。で自分で何して分かってない、それがどんなに人を傷つけ自分を痛めているか分かってないんだって。つまり分からないときにイエス様はもう死んでくださったんですね。こうやってすごいと思いませんか。普通ね、 そうじゃないでしょ、普通お前のためにやってるんだとか言うんですけども、じゃなくて、ね、何言ってるんですか、私そんなしてもらう必要ありませんよって言われる人のためにもイエス様は十字架にかかってくださったんですね。で何をしてもわからないんです。だけど、しかもこれはね、1回じゃないんです。イエス様は7つ十字架って言葉を言うんですけども、他の言葉はね、1回だけなんですけど、これだけはどうも言語を見ると、何回も言ったようなこと、祈りなんですね。だから、イエス様は釘をね、右手にガーンと打たれたときね、ギャーって時にね、アバーカを許してあげてくださいってね、ガーンって時に、ギャーって時にね、アバー彼らを許してあげてくださいってね、茨の冠をかけられた時にね、ギャーって時にね、アバー彼を許してあげてくださいって、でこう十字架かけられてドスーンとこうあった時にね、ガタンと来てですね、わーって時にね、はばー彼を許してあげてくださいって、ある時は大声で、ある時は小さな声で、イエス様は私のために問いなし続けられたんです。私を愛していたからです、許してあげてほしいって。でこれはすごいですよね、許してあげてほしいって言ったんですね。でその祈りがあるから、皆さんね、私たちはね、許されてるんです。もっと喜んでよ許されてるんです。だって多くの人が自分を責めているでしょう。叩けば埃が出るでしょう。埃ってプライドじゃなくて埃叩けばいくらでも罪の埃が出てきませんか、皆さんの人生お互い。でも許されてるからそれがなくなるんですね。でどんな許しかというとね、罪を一回も犯してない許しが来るんです。全部引き受けられたから、ね、ただ毎日毎日ね、その度ごとに悔い改めしてください、ね、でこの許しがあるんですよね。でこれは贖いでもいいんですけども、完全に許されて、もう私は神のことされて、ね、我々は絶対地獄に行かない。それだけじゃない、この地上で罪のないものと同じようなものされて、神様に大胆に祈れる。こんな汚れに満ちている私たちが、神様に、清い神の方に、全世界全宇宙を作った方に、歴史を導いている神に向かって大胆に祈れる。結構皆さん今日の朝祈ったと思うけど、何を祈りましたか何を祈りましたか、大胆に大きなことを求めましたか。天皇陛下のところに行ってですね、100円安くださいって失礼でしょ。誰だったっけ、天皇家に行って伝道した人がいるんですけど、滝本明さんも天に帰りましたけどね、言ってましたよね。天皇家に行った時に出してくれたアイスクリームはね、あまりにもすごくほっぺたが落ちそうになったって。まあ、ある意味で当たり前ですよね、相手がそうなんだから。そうですよね。で私は小さい時に、ね、お母さんとご飯行く時はきつねうどんって決まってたんです。でもお父さんとご飯に食べに行く時はきつねうどんを頼んじゃいけないので、失礼なんです、父親に。 いいものを頼まないと父親にバカに対してるしてるようになるわけです。お母さんとはきつねうどんなんですで、まあ、皆さんね、全世界を作った神様、歴史を導いた神様にもっと大胆に求めてください。自分を顧みず、自分を顧みて、どうして、十字架があるからですよ。十字架で許されてるから全然ふさわしくないけど、そんなことを求めるのはもう厚かましすぎるけどいいんです。キリストが十字架であなたの代わりに命をかけてくださったから求めていいんです。大胆に、癒しでも奇跡でも。結構求めてないんですよね、日本のクリスチャンって。変なところでこういうの謙遜ではないんですよ、不信仰って言うんですよ。大胆に求めていいんですね。で話を元に申しますね。でその時にイエス様はそう言った時に、彼らはっていうその、ね、イエス様を十字架で殺そうとする人たちはくじを引いてイエスの着物を分けた。全然その愛にもその許しも気づいてない、ね、で民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあだけ笑っていったと。相変わらずあだけって言うんですね。でもイエス様はそれでも、ね、そのあだけった人たちのために問いなされたんですね。それでこう言ったんですね。あだけってあれは他人、あれって言ったの。イエス様はあれって言うんですね。あれって感じですけども、ね、あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろって言ったの。自分を救ってみろって、もちろん他人を救ったでしょ。これあだけって人ですよ。キリストが憎らしく仕方がない人なのに他人を救ったって言ってるんです。でもちろんね、パウロがよく言われました。批判の中に真実があるって。キリストを十字架につけて批判してる人が他人を救ったって言ってるんです。だからキリストは本当に他人を救ったんです。批判してるキリストを十字架につけた人は認めてる、他人を救ったって。救ったんですよ、イエス様は。 で神だったら自分を救ってみろって言われたんですけど、イエス様には2つ自分を救うことができました。できましたが、できませんでした。どういう意味だったら、自分を救う力はもう十二分にありましたが、私たちを愛しているがゆえにそれはできませんでした。私たちの愛があったのでそれはできませんでした。降りてきたら救いが完成しないからね、贖いが。 いつかね、偽キリストかなんとか言ってドラマを作るといいですよね。これね、これね、降りてこい、来いとか言ったらね、これね、分かって降りてやるとか言ってね、B とか出てきてね、釘を抜いてですね、いいとか言ってですね、できたんですよ、皆さん。できたんだけど、できませんでした。どうしたか。私を愛したからです。もしイエス様は十字架で死ななければ、私たちは救われない。どんなにあだけられても、バカにされても、唾を吐きかけられても、父を帰る許してくださいと祈っても分かってもらえなくてもイエス様は降りてこなかったんですね。兵士たちもイエスをあだけりそばに寄ってきて水ぶどう、この水ぶどう酒というのはね、最後に苦味をまいたぶどう酒じゃなくて、この水ぶどう酒というのは麻酔の薬を代わりをするんです。当時ね、断ったんです。で、麻酔なしの手術は、ね、悲惨なんです。何度か話しましたでしょ。私の父がですね、ずいぶん前ですね、盲腸の手術をしたの、ある程度年を取ったからね。で、盲腸の手術だから、一応取り出したけど、盲腸の手術が最近はどうってことないから、一応祈ってたけど、そんな大丈夫だろうと思って、その後大阪行った時に父に会って、手術どうだったって言ったらね、うちの父は弱音を吐かない、もともとはね。最近年を取って帰りましたけど、もうなんかいつも、父はあなたは強かったって人なんですよね。その父が言ったんですよ、いや、まこと、本当にきつかったわって言ったんですよ。びっくりしたですよね。で、言ったの、実はな、麻酔が効かんでな、たかが盲腸の手術を持ったけど、ほんときつかったって言うんですね。で、死が治って初めてびっくりしました。で、言ったんですよね。せやけどなって、イエス様の十字架のことを思ってな、耐えたわって言ったんですよね。で、父はね、すごく忍耐強いんです。その父があんだけきつかったってね、よっぽどきつかったんです。たかが盲腸の手術でさえ麻酔がなかったら。この十字架の苦しみをイエス様は、あえて水分同士を拒否して麻酔なしてくれた。なぜか。私たちが人生でどんな苦しみの中にあっても、肉体的な苦しみにあっても、精神的孤独にあっても、霊的な暗黒に陥っても、もっとその下にイエス・キリストはおられるんです。もっと下にイエス・キリストはいて、私たちのどんな苦しい肉体の苦しみを知っておられて、大丈夫だよ、私が身代わりに引き受けたからって。どんな精神的孤独、たった一人になって孤独になったとしても、イエス様が大丈夫だよ、私は知っているって。本当に知ってますからね。そして、神に捨てられたのは神ご自身が霊的な暗黒に陥ってもね、大丈夫だ、私は知ってるって言うんですね。でね、神の愛はどこから届くか知ってますか。上から来ません。下から来ます。私は人生で最悪と思った時に、もっと下から神様の愛が聞こえてきます。大丈夫だよって。どんどこと思ったら、もっと下からイエス様がやってきて、私たちを抱きしめて、下から私たちを引き上げるんですね。そして復活とともにね、私を生き返らせてください。これが神の愛です。上からやってきません。この世の宗教です。神の愛は私たちの代わりに世にまで下った、そこからやってきて私たちを引き上げてくれるんです ね。で、これでイエス様はね、これだでね、みんな言うんですよ。ユダヤ人の女は自分を救えって散々言うんですね。でも彼は救いませんでした。私を救うためにですね。で、さて、この十字架によって私たちは、この祈りによって私たちは罪が許されて贖われたわけです。だからもうイエス様を信じたら根本的に許されている、解放されているから天国に行けるし、この地上でも大胆に神様と共に歩いて天国を前味わいできるんですけども、もう一つ今日お話したいことなんです ね。それ何かと言いますと、十字架が持っている力は罪の許しだけじゃないんですね。何があるかというとね、イザヤ書53章、イザヤ書53章は十字架の予言ですけれども、イザヤ書53章はね、開いてほしいんですけども、こちらに出ますから見てください。イザヤ書の53章の4節5節、聖書を開く方はですね、1214ページですね、お読みしますね。誠に彼は、彼ってイエス様のことです。誠に彼はイエス様は、私たちの病を、病気ですね、私の痛みを担った。だから私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。私の代わりに病気を引き受けたんだけども、それは罰せられて神に打たれて苦しめられてるんだと思いたくなるぐらいすごい苦しみを通った。それは私の病を解して通ったからだと。しかし彼は、イエス様は、私の背きの罪のために差し通され、私の咎のために砕かれた。だから私の罪は許されます。で、この後、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私は癒された。つまりイエス様の打ち傷によって癒されたって書いてあるので、十字架っていうのは罪の許しだけじゃなくて、もう一つはね、病気の癒しなんです。これはっきりはっきりそう書いてある、ね、私の病を負い、彼の打ち傷によって私は癒された。だから十字架によって私たちは癒されるし、病気が治るってことを言ってるんですね。どれぐらいのレベルで治るのかということなんですよね。詩篇の103編。ちょっと今日はあちこち聖書を行きますけどね。詩篇の103編。 2節から言いますね。2節から3節なんですけど、2節からね、1008ページですけども、詩篇103編2節から、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。この後、主はあなたのすべての咎を許し、だからすべての咎は許されています。この後です、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からがない、あなたの恵みと憐れみと冠をかぶらし、あなたの一生良いもので満たされる。素晴らしい言葉ですね。ところ、すべての病を癒して書いてある。すべてでしょ。だから十字架ですべての病を癒してくださるって書いてある。ということは、十字架を信じる人はすべての病を十字架でイエス様は癒してくださるっていうのが約束なんです。すべてです。例外はありません。でも実際治ってないじゃないかって人もいると思うんですけども、2つあるんですね。1つはね、イエス様は不信仰で癒せなかったっていうのがあるから、不信仰で治せない場合があります。もう1つはですね、もう1つはその癒される時があるから、あえてすぐ治さない場合があります。例えば病気じゃないけど、ヨセフって人は、ね、旧約聖書にイスラエル、ヨセフってね、でこのヨセフは、ね、夢を見て偉くなるって言ってね、兄弟それから親まで周りに集まってきて自分にお辞儀をするようになる、偉くなるっていう夢を見る。だからその後の彼の人生は何かって言ったら、兄弟に妬まれて売られて奴隷になり、挙句の果ては冤罪で囚人になって牢屋に入れられる。しかもそれは長い間続く。偉くなるって言われたのに逆のことが起こって、すぐじゃなくて長い間続く。でもその後ですね、あの王様の夢を解き明かした結果、一瞬にして総理大臣になるんです。総理大臣じゃないんですよ。総理大臣はうちにもいっぱいいますけど、総理大臣ね、一瞬して総理大臣になる。そして実はそこにイスラエルからまさに兄弟や親がやってきて、約束の成就が来る。その時ね、ヨセフが言うんですよね、撃った兄弟たちにね、そのことで自分を責める必要はありませんって、神が前もって私を使わされたのですって言って、すごいですよね。人格的にものすごい成長してる。面白いのは、総理大臣になった後、彼は飢饉が来る前に蓄えて金の時に対処するんですけど、ものすごく立派な政治をするんですね。でも彼は、奴隷と囚人だったんです。それなのに一瞬にして総理大臣になった時に素晴らしい行政をしたの。どこで学んだかというと、奴隷生活と囚人の時に彼はそれを身につけたことが分かる。面白いですね。病気もね、すぐに治らないこと。例えば秋元牧師は治ると言われて6年間病気が続いて散々言われた。あんまり治るって彼は信仰に至ったから、当時の牧師さんが、秋元君はね、治るとか言ってるけど治ってないんじゃないかって言われるぐらい、ね、固く信仰に至ったけど治らなかった。でも今完全に元気でしょ。ちょっと年を取ってきてね、そういう意味ではちょっとあれですけどね。何かというとですね、ある期間治らないことがあるんです。でもその時にすごく大きな恵みや祝福や信仰の立て合いがあるんです。そこで神がなされることがある。だからすぐ治らないことがある。もう一つはね、天国に神が呼ばれるとき、詩篇139編にこう書いてあるんです。詩篇139編のね、15節から読みますね。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。こう書いてある。あなたの目は胎児、赤ちゃんだったときの私を見られ、あなたの書物に、これ、その人の人生が書かれている書物に、すべてが書き記されました。私のために作られた日が一日もないうちに。つまり生まれる前から神様はその人の人生をもう書いてるってことは、召される日も決まってるってことなんですよ。ということは、神様がもう天国に呼ぶときには治りません。これを完全な癒しと言います。天の方がはるかに幸せだから。これクリスチャンなら分かると思います。天の方がはるかに幸せだからね。まあ、残される人は寂しいですよ。残される人はね、先に行くなって思うかもしれませんけど、でも本人にとっちゃ天国は最高だからね。だから天にも神が呼ばれているように定まった時が来た時は、どんなに癒しにしてもダメです。それは天に帰ることは時だからです ね。だってパウロ・ミキ牧師ですよね。一瞬にして帰りましたよ ね。イサヤ・スガさんだってエルサレムで天に帰りましたよね。本望だったと思いますけども、ね、理解できないですよ。でもそれは神様が定めておられたから天に帰った、ね、だからそれがあります。でも原則として十字架は全ての人を癒す力がある。ただしこの十字架を信じた人です。主はすべての病を癒しているし、すべての罪を許しているんだけど、受け取った人はそれを受け取れるんですね。例えば私がですね、皆さんにですね、キャッシュカードをあげます。暗証番号こっそり教えます。私はダメかな、誰にしようか、孫正義かなんかにしようか好きなだけ使っていいよって言って、暗証番号も教えて、使ったらいくらでも使えるけど、使わなきゃダメでしょ。 その、ね、そのものすごい貯金がある奥の億単位のお金があるカードを持ちながら飢え死にすることはできるでしょう。もう十字架で許されてるけど信じなければ受けれないんです。十字架でも病を癒されてるけど信じてそれを求めなければ受けれないんです。わかりますか。だからね、信じて受け取っていただきたいんですよね。で、受け取られた方はもっと大胆にそれを受け取ってください、ね、これがね、十字架の恵みなんです。で、私たちがもっとその十字架の恵みを通して許しを受け取り、そして、この癒しを受け取ると祝福されます。で、私が祝福されると今度それは流れていきます、他の人々に。その恵みをね、ぜひね、受けていただきたいと思います。で、もうお話終わりますけども、その許しのことでね、一つ思うのは、その聖霊が来るとき罪って分かるんですね。だから皆さん、自分に関してはいいんですけど、人に関してね、罪をね、聖書から教えることは必要ですけども、責めてはいけません。あなたこんな悪いことしてるでしょってね、言われてもですね、聖霊が働かないと分からない。分かったとしてもね、指さされるとカチンと来るだけなんで、お前の方こそって言いたくなるの、人間は。聖霊が働くときに人って悔やだめる。例えば、山田とゴスペルクラブがいつも歌うアメージングレースの作者、ジョン・ニュートンだっけ、ね、いつも話すじゃないですか、ジョン・ニュートンの話を。奴隷船の船長だったって、もうね、昔の奴隷船の船長だからもう残酷なことをしたんだ。誰の目にも悪いですよね。でも彼は悪いと思ってない。クリスチャンホームで育ったのに、母親すごく祈ってたのに、あるところまでは全く悪いと思ってないけど、ある日嵐がやってきて本当に死にそうになった時にハッと気づくんですよね。そこの時精霊が働いて、本当にそこで神様助けてくださいって助かった時に、今まで自分は何てことしたんで、そこで初めて自分の罪に気づくんですよ。そこまで気づかない。そして本当に悔い改めて奴隷船の船長を辞めて牧師になるんですよ。それで作った歌がアメージングですよね。ね、こんな汚れ見せた私を、なんと神は愛大きいんだろうって言ったでしょ、ね、でこれは何かというとね、聖画の時に分かるんです。だめだね、祈っててください。あなたの愛する人のために責め立てないで祈っててください。聖霊が働く時罪が分かります。罪が分かると十字架の愛が分かります。罪が分かっておしまいじゃダメなの。十字架、この愛許されてるんだ、愛されてるんだって分かった時に、今日は泣きませんって言っても泣くような人になるんです。いいか。そしてそれは病気をも治すんです。癒しの力があるんです、十字架には。十字架を信じているなら癒されるんです。これはね、どうぞ覚えておいてほしいと思いますね。その恵みをね、共にいっぱい受けて歩んでいきたいと思います。で、皆さんね、結構ね、人は表に出しませんけど、心のどこかで自分を責めてたりする。特にお父さんお母さんはね、子供の問題起こるとね、強気なお母さんはね、キッとしながら心で責めていて、弱気なお母さんはなころころ泣きながらね、自分を責めてる、ね、やめましょう。神様を前に、確かに私は悪かったことを認めたら、その失敗も全部神様が益に変えて、その子の人生にも祝福に変えてくださることを神に期待して信じましょう。自分を責めることをやめて解放されましょう、お互いに。そして本当に許された者としての喜びの中をね、生きて神様から大胆に祝福を受けましょう。全部益になります。十字架があるから、復活されたから、主は勝利を捉えたから、その方を信じてるんです。私たちはその方は今も生きていて、現実に生きて働く方なんです。私の生活の中にその方を私は信じてるんです。その方と共に生きてるのです。その方は今も私の生活の中に具体的に働いて、この愛を示して表してくださる方なんです。宗教じゃないんです。生きて働く現実なんですね。それを私は信じてるんですね。だから大胆にこの方に祈りね、その愛と恵みを受けていきましょうね。たくさんの人に自分たちを通して神の祝福が流れることをね、期待したいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。何度も聞いた十字架のことですけれども、もう一度今日原点に帰って、あなたがあそこで暴ちしよう、彼らをお許しください、自分は何をしてわからないですと祈ってくださって、祈りによって私たちは許されました、救われました、罪のないものとされました。本当に神様、驚くばかりの恵みです。どうぞもっと大胆に、もっと自由に神様に向かって祈り、神が与えてくださるあふれるほどの祝福をお互いに受けることができるようにしてください。そしてまた神様、あなたの十字架で病を引き受けてくださいました。どのような病気であってもあなたを癒すことができになります。今病室にいる山口さんも、癌で戦っている人も、神様、不治の病という人も、難病の人も、あなたは癒すことができになります。どうぞあなたがその方に臨んでくださって、十字架の血の力を注いでくださって、 今この時癒しの御業を表してください。お祈りをしたいと思いますけれども、この機会にですね、イエス様を信じる祈りをしたいと思います。すでにクリスチャンの方が多いと思いますが、クリスチャンの方も、ね、なんかはっきりしてなかった方も、ね、まだよくわからなかった方も、この機会にイエス様の十字架を受け取るお祈りをしたいと思います。確かに自分の中に罪がある、でもそれをイエス様の十字架で許してくださったってことを受け取るお祈り、これを祈った時にあなたの罪はもうすでに許されています。その許しが心から注がれていきます。で、新しい自由の人生が来ますので、オンラインで見ている方も一緒にぜひお祈りしてください。クリスチャンの方も一緒にお祈りしてください。私について声を出して祈ってほしいと思います。天のお父様、私は確かに罪人です。私の罪のためにイエス様が十字架で身代わりになって死んでくださったことを信じます。ありがとうございます。私の心に復活したイエス様が入ってきてください。天に帰るその日まで一緒に歩いて私を祝福してください。私を通して多くの人を祝福してください。許されていることを感謝します。私は自由です。ありがとうございます。イエス様の名によってお祈りします。アメン。続けて祈りたいと思います。お一人お一人の心からの願いを祈りますが、罪があると祈りはかかりませんので、短くやでも時を持ちましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。自分の心からの願い、自分のことでも家族でも友人でもいいです。健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、人間関係のこと、どんなことでも神様は聞いてくださいます。今素直に大胆に死に向かって祈りましょう。天皇と様、イエス様は何よって祈ります。一人一人は心からあなたに向かって祈って、この祈りに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、霊を解放し、聖で満たし、あなたの勝利と栄光を表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に消えてなくなれ。振動に触れてください。振動よ、癒されよ。背中と膝と腰の痛み、イエス様によって消えてなくなれ。自分の人生に対して後悔を持っている人はいますが、主はやります。後悔する必要は何一つありません。あなたが後悔したその一つ一つのことを、私はこれから最善へと導いていきます。自分を責めることを、人を責めることもやめなさい。その一つ一つのことを感謝しながら、私と共に歩きなさい。私はその全てを祝福に変えると主は言われます。天であなたのために問いなしている人がいる。その天で問いなしているその祈りがあなたの人生を祝福します。安心しなさい。恐れてはいけません。そして私においたのみなさい。私に頼むとき、あなたの限界を超えているその問題に対する神の解決が、神の超自然的な手が伸び始めます。あなたは今までそれをまだこの問題に関しては見てませんが、これからこの問題に関してもその超自然的な神の手を見るだろうと主は言われます。一人一人に触れてください。お仕事に、学業に、健康に、経済に、夫婦関係、親子関係、人間関係に、主の御手を具体的に伸ばしてください。和解を与え、癒しを与え、解放を与えてください。イエス様は何によって、イエス・キリストの勝利を宣言する。イエス様ありがとうございます。どうぞ境内の必要をご存知の主が完全に満たしてください。ありがとうございます。上司に対して表には出しませんけど、この中で、まあ、恨んでるというと言葉は悪いけど、なんかちょっとこうあんまり良くない感情を持っている方ですね。あなたがそういう感情を持つのはある意味で当然です。私は知っている。しかし祝福をあえて祈りなさい。感情が伴わなくてもいい。その人の祝福を祈りなさい。その時あなたは神がその人を通してあなたを祝福するのを体験するだろう。それはあなたにとって驚きであり、その時あなたは神様の大きさを知るようになると知られます。 イエス様、ありがとうございます。イエス様、皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願うけば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今の地もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいというふうに思います。